者と福音の時間です。絡まった糸を一番早く解く方法は何でしょう？それはまず落ち着くことです。落ち着いて糸口を探します。糸口が見つかればそこから順に解いていけば思ったより簡単に元に戻ります。では人生の糸が絡まったらどうでしょう？心を鎮め、聖書が示す問題の糸口を見つけることです。そうすれば解決が見えてきます。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日私はとても短い童話を読みました。甘えん坊の子猫が柱に爪を立てたのです。もう少し上の方に昔お母さんがつけた爪跡がありました。さらにもう少し上にもう一つ爪跡がありました。子猫は初めてお父さんと会えたような気がしました。という話です。この子猫はお父さん猫の姿を見たことがありません。気がついた時にはもういなかったんです。しかし、飼われている家の柱の爪跡を見て、確かにお父さんがいたんだな、懐かしい思いでいっぱいになっているという、そういう話です。この童話を書いた作者は、幼い時に父親を亡くした方だったので、私もじんときました。ところで、私たちの作り主である神も、私たちの目には見えない方です。しかし見えないからといって存在していないのではありません。確かに神はおられるということを示す爪跡がこの世界のあちこちに残されているのです。その一つは自然界という神の作品です。ここ数年、全国の水族館で夜間営業するところが増えているそうです。子供だけではなく仕事帰りの大人が深夜にクラゲやウミウシをぼーっと眺めることでストレス解消できるからです。ところで深夜の水族館の館内は当然明かりが灯されます。ところがここに問題が一つ出るのです。水槽のガラスに照明器具の光が反射してしまうんですね。ガラスと空気の境界面では光の屈折率が違いますので、水槽の表面が鏡のように反射してしまうのです。一体どうすればこの問題を解決できるでしょう？なんと、昆虫の蛾の目が答えになってくれたというのです。実は蛾という虫は夜中に行動するので、ごくわずかな光もすべて瞳の中に取り込む必要があるのです。つまり、目のレンズがほとんど光を反射しない構造になっているのです。具体的には、目の表面がナノサイズの凹凸形状になっているので、外部の光は反射せずに、そのままほとんど眼球の中に取り込まれていくのです。この蛾の眼球表面のデコボコを、そのまま再現したフィルムをガラス面に貼ると、見事に光の反射が消滅しました。どの角度からも中がよく見えるようになったんです。ナノサイズの凹凸があるフィルムは科学メーカーの知恵と技術で作り出されたものです。しかし、そもそもそのデザインは蛾の形状、蛾の目の形状をそっくりそのままモノマネたのです。人間が長い間思いつけなかった反射防止デザインを蛾はどのようにして身につけたのでしょう。蛾のような小さな頭脳で考え出せるはずがありません。蛾の目の構造をこのように設計した方がおられるのです。私たちは、洒落たデザインを見ると、冴えたデザイナーがいるなぁとわかります。だとすると、究極の合理性を持った蛾のデザインは、それを作ったデザイナーの存在を証ししていることになるのではありませんか？この自然界のデザイナーこそは創造主なる神です。そして昆虫にここまですごいデザインを惜しみなく施す方が虫よりも優れているあなたのことを お忘れになるはずがありません。神は自然界を通してご自分が確かに存在しておられるということを証ししておられるのです。そして今日はもう一つ、神の愛を証しする爪痕、傷跡をご紹介したいのです。それはイエス・キリストの体についた十字架の傷跡です。聖書はこう言っています。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。この言葉は不思議です。普通、傷を負った人は包帯や薬で癒されます。そして治療や看護をしてくれる人は、怪我人ではなく健康体の人です。ところが聖書は、キリストが十字架にかかることで全身傷だらけになり、もだえ苦しんで死んでくださった。この私たちのために死んだ方、死んだだけではなく、蘇ったキリストの傷が私たちを癒したというのです。どうしてキリストの受けた傷が私たち罪人の傷を癒すのでしょう。潰瘍性大腸炎という難病で、学生時代から何年間も入退院を繰り返す経験を持った、柏木弘樹さんという方がご自分の経験を語っておられます。ある時彼は手術で麻酔のミスがあったのです。それで術後大変な痛みに苦しむのです。しかも看護師さんが痛いはずはない。夜中にドクターを呼ぶと私が怒られると言って、なかなかドクターを呼んでくれなかったので、一晩中痛い思いをしたのです。集中治療室のベッドの上で、エビ反りになっていたほどです。その時、あまりの痛さで、目が見えなくなるという経験をしたほどです。しかし、自分以外に手術でそういう目にあった人は、彼の周囲に誰もいませんでした。だからこれは、誰にも共感してもらえない、彼だけの経験だったのです。ところがある日のこと、以前に入院して手術を受けた中年男性が、お見舞いにやってきたのです。柏木さんのお見舞いに来たというわけではなく、通院のついでに自分がかつて入っていた6人部屋を覗いてみたのです。そうしましたら、まだ入院していたのは柏木さんだけだったんです。彼は世間話として軽く手術の後痛くてという話をしたんですね。するとなんとそのおじさんが急にポロポロと涙をこぼし始めたのです。実はそのおじさんはアルコール依存症で、そのせいで麻酔がうまく効かず、やはりかなり痛かったらしいのです。その瞬間、柏木さんは直感しました。この人は本当にあの痛みを分かってる。柏木さんの目からも急に涙がポロポロとこぼれました。自分でも驚きです。それまでは泣くことができなかったのです。しかしこの時初めて泣きました。そして、二人でおいおいと泣いたと言います。泣くだけ泣くと、柏木さんの気持ちが何とも言えない、晴れ晴れとしたものに変わっていたというのです。そのおじさんが痛みを理解してくれたからといって、何がどうというわけではありません。でも何か、自分にのしかかっていたものが同じ経験をした人のところに移り住んでいったような気がしたというのです。私はこの話を読んだとき、すぐにキリストの傷のことを思いました。キリストの打ち傷を思うと、私の上にへばりついていた罪や苦しみややりきれなさが消えていくのです。それはキリストが十字架の上で私のすべての罪も過去も苦しみもご自分の上に乗り移らせて永久に処分してくださったということがイメージとして理解できるようになるからです。キリストの打ち傷こそは神があなたを愛しておられるという証です。そしてあなたの罪の始末が終わったことを示す証拠でもあるのです。いかがでしょう。どうぞあなたも、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストを救 救い主として信じてください。心からお勧めします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。